地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは10月22日付北海道新聞より、狩猟時代にどう継承、地域と狩猟の関わり方を考える第4回狩猟サミットが10月21日国立日高青少年自然の家で行われた。道内では初の開催で10月23日まで。サミットは岐阜県のハンターらが狩猟を地域の文化として根付かせたいとの思いから2013年に開催。以来年1回国内各地で開いている。今回は狩猟を次世代にどうつないでいくかをテーマに、参加者スタッフを含めて全国から約150人が参加した。初日は道内の4人が地元での取り組みを報告した。オホーツク管内桶戸町の認定こども園どんぐりで給食を担当する太田さんは、離乳食の段階から鹿肉を取り入れ、乳幼児の鉄分摂取目標をクリアして保健所から褒められた事例を紹介し、子どもの頃から多様な食材に親しむことが大切と強調。広島県安芸高田市から参加した南沢さんは、北海道では様々な取り組みが進んでいると感じたと話していた。22日は4つの分科会で、若手が考える猟友会の未来などのテーマで論議を深める。ビラトリ町のハンター門別敦さんも、アイヌ民族の狩猟文化について報告する予定で、北海道開催だからこそ伝えられること、伝えなければいけないことがあると意気込んだ。本日2つ目のニュースは10月29日付北海道新聞より、アジア札幌大会開会式でアイヌ舞踊。来年2月19日に札幌市豊平区の札幌ドームで行われる冬季アジア札幌大会の開会式で、アイヌ民族の伝統舞踊が披露されることが10月28日分かった。北海道アイヌ協会によると、国際スポーツ大会で出演するのは初めて。同協会は2020年東京五輪パラリンピック開会式でのアイヌ舞踊の採用に向けて活動しており、五輪などでの出演に弾みがつくと喜んでいる。冬季アジア札幌大会の組織委員会によると、開会式は2月19日午後4時から選手入場も含めて約3時間かけて行われ、アイヌ舞踊はうち8分程度を予定。オーストラリアやカナダでの五輪では先住民族の文化が紹介されたことがあり、組織委員会が日本にも素晴らしい先住民族の文化があることを発信したいと出演を要請した。アイヌ協会によると、舞踊は大正期のアイヌ文化伝承者チリ・ユキエが表したアイヌ神謡集を踏まえた民族の歴史を伝える内容。石狩や胆振、日高管内のアイヌ民族団体に出演してもらい、弓の舞、クリムセや鶴の舞、サルルンリムセ、和踊り、ポロリムセを披露する方向で調整している。同協会は昨年夏、東京オリンピックなどでの舞踊披露のためにアイヌ文化発信検討会議を設置し、政府関係者への要請を重ねている。今夏には全国知事会も後押しする提言を行った。加藤忠理事長は、冬季アジア札幌大会でアイヌ舞踊が披露されることについて、多民族共生社会の実現の大きな一歩になると話している。本日3つ目のニュースは、11月3日付北海道新聞より秋の叙勲のお知らせです。瑞宝重工賞教育研究功労を受賞した元北海道大学学長中村睦夫さんをご紹介します。象牙の塔に新しい風。2001年から2007年まで北大学長を務め、法人化された大学の運営にあたり産学の連携にも取り組んだ。かつて大学は象牙の塔だったが、法人化を契機に社会との関わりが活発になった。受賞は支えてくれた教職員のおかげです。と話す。1961年に北海道大学法学部を卒業、74年には同大法学部の教授になった。憲法学が専門で、社会権や人権をテーマに研究を進めた。 1997年に施行されたアイヌ文化振興法の基礎となる提言の取りまとめにも携わり、2009年にはアイヌ文化振興研究推進機構の理事長に就任した。アイヌ民族の歴史などに関する本の執筆も計画中で、全国の人にアイヌ民族への理解を深めてもらえるよう、今後も力を注ぎたいと意欲を見せる。本日最後の記事は11月10日付北海道新聞より、民族共生象徴空間応援団が設立総会。北海道や道内の経済団体などによる民族共生象徴空間交流促進官民応援ネットワークの設立総会が11月9日札幌市内で開かれた。政府が2020年に胆振管内白老町に開設するアイヌ文化復興の拠点、民族共生象徴空間の PR を目指す。民間企業も含め約50団体で構成される。総会では北海道経済同友会の横内隆三代表幹事が代表に選任された。横内代表は、政府が象徴空間の来場者目標を年間100万人と設定していることについて、目標達成を上回る実績を上げたいと語った。総会後の交流会には、高橋晴美知事ら約130人が参加。北海道アイヌ協会の加藤忠理事長は、多民族共生社会の実現に一歩も十歩もつながると挨拶した。芥川賞作家の新井満さんがアイヌ語でこんにちはを意味するイランカラッテをテーマに自ら作詞した曲を歌った。1972年の札幌オリンピックでテーマ曲虹と雪のバラードを歌ったデュオ、トワエモアによる録音版も新たに披露された。以上が本日のニュースですが、シロさん、コメントをお願いします。
はい、象徴空間に関する応援団が官民でできたということは、一つの動きかなというふうに思いました。
はい、ありがとうございました。担当は仙石優子でした。バイバイガヤガヤのコーナーです、担当は前のコーナーに引き続き戦国でお送りします。ではまず今日の参加者から自己紹介をしていっていただきます。
私はベラトリ町本町から参りました貝沢ひろ子です。
よろしくお願いします。
伊豆谷小学校の阿部です。よろしくお願いします。
はい、本日は卓を担当しております二豚に在住の茅野志郎です。
はい、それに加えまして戦国の4人で今日はお送りいたします。
はい、
今日のテーマは板関道アイヌ語弁論大会についてということですが、はい、今年度の板関道はいつでしたか、志郎さん。
はい、12月4日に、行われますね。会場はあれどこだったっけ、北海道大学あ、ごめん、そうです、はい、人手の、市民文化センターでしたね。そうですね、はい。
日ぶたにのアイヌ語教室からは何名参加ですか。
確か5人だったかな。5人、4、5人には出ます、はい、はい。
そしたら今月はもう練習がかなり、
そうですね、毎週火曜日に語り部っていうのがあるんですよ。木端幸子さんがあの先生なんですけどね、そのやつでやってます。
はい。ひろこさんは参加経験、出場経験もあります
か。去年と一昨年でやってますけれども、今年はちょっとアイヌ古式あの服、着物を作っているんで、もう時間足りなくなって聞き起こしもやってるんで、もう無理だなと思って、ね、諦めました。出たかったんです。
なるほど。
っとここ何年か出てて、はい、どういった感じ？
やっぱりアイヌ出ると、うん、や動機づけになるというか、アイヌ語学習の、うんうんうん、もうちょっと頑張ろうっていう気にもなるし、うん、いろいろアイヌ語やってる人たちに会えるし、
うん
うん、あのアイヌ語を勉強してる人にはすごくいい機会というか、行けば刺激になるいいイベントだと思います。
何かこう自分で作ったお話とか、あと昔からのお話を、
はいはい、
頭の中に入れて、はい、空で演じるっていうのが板観楼。
そうです。覚えなきゃいけないんで、うん、ある程度の文章を丸覚えしなきゃいけないんで、それでだいぶのアイヌ語力がつきますね、
うん
はいはい、
言葉の意味をいろいろ調べたりとか、
はい、意味調べないと覚えられないんで、
うん、
全部筑語訳というか、いちいち言葉一つ一つ意味調べて、うん、全部わかもうちゃんと理解しないと覚えられないんで、うん、意味わからないままっていうのは覚えられないんで、
そうですよね、
はい、わかるように調べることも勉強になるし、
うん、
あとそのテープを何回も聞かないといけないから、
うん、
その昔のおばあさんのテープ何回も聞いて、もうそれが、うん、すごくいい勉強になりますね。
いや本当に、そして、うん、あのね、100人以上いるお客さんの前で、しかもそのお客さんは何を言ってるかの台本を持ちながら聞くっていうね、環境の中でのあの発表会を、
うん、
いやすごいなと思って、私はいつもお客さんでしか見に行ったことがないんですけど、うん、
ちょっと過酷な環境だよね、
あれね、ステージに立たれる方はすごいなっていつも思ってるんですけど、
そんなですね、
気にならないですか？
そんな気にならない、だってみんな素人じゃないですか。だってやっぱりアイヌ語の先生は出場できないですからね。
あ、まあまあ、
だからみんな生徒の立場の人ばっかりだから、そんな別にちょっとあまり私は、いやいやいや
い
や、完璧にできないから、できないのが当たり前だと思いながら参加してます。
自分全然わかんないですけども、
はいはいはい、
子供たちとかも、
いや待って待って、面白いです。子供たちすごい面白いです。見応えあります子供たちの、
うん、そうですよね、
うんうんうん、
なんか多分小さい頃からその環境
すごい人に
学べたりとか、
子供たちですごい人いますよね、
うん、本当。でも二豚にでもね、子供たちアイヌ語教室に
参加して
る子多いですね、
そうですね、昔あの関根真弥ちゃんがね、小学生の頃は2大会連続最優秀賞を取ったんですね、で3年目にね、秋田から来た田沢さんっていう人の息子さんが、
今高校生ぐらいのお子さん
で、ね、そうそう、その人が3連覇を阻止したんだよね、敵でマヤちゃんを破ったという阻止
した道外からの参加者が
みたいな
ね、
でお父さんがすごいアイヌ語できる人、
ね、
あの中学校の先生なんだけど英語の先生なんだよね、だけど、うん、それでアイヌ語もやってて、息子に教えたっていうか、息子も好きでやってたって、
なんか地方から来る人が面白いですよね、
そうそうそう、まあ、一生懸命ね勉強してくるわけだよね、やっぱりね、だから上手な人もいればそうじゃない人もいるけども、うん、熱意は本当すごいね、
あと何年か前に、はい、あの札幌の小学校の先生が、
あの
学級のお子さんたちを連れて、はいはい、出てたこともあるけど、どうですか、二豚に小学校は授業で今アイヌ語に取り組んでるんで ね
、今関根さんが多分ね、
うん、
あのその時の娘の、
そうですね、今お話
リベンジを聞きながら、あんまりその辺を表には出しながらやってはいないですけど、
はい、
そういうところがどっかに思
いとして
あるかもしれない、
これから期待ですね、
うんうん、ね、まだ今年初めて10時間の
そうですね、う
ん、カリキュラム組んでやってるところだと思います、はい、これね2年3年とやってたら、
そうですね、うん、もう全道的にっていうか全国的にも結構注目されてる取り組みなんで、この辺がこれからどう動いていくかっていうのも自分全然よくわかんないんですけれども、まあ、あのこれからのアイヌっていう風な今すんごい動いてるところなんで、あのそれから失われつつある、あの言語っていう風なのも今文化庁中心にすごい大きく動いてますよね、その辺が、あのこれから注目されていくんじゃないかなっていうふうに思ってます、う
ん、小学校の子どもたちで何かお話に取り組んだりとか、そういう暗記で何かやったりっていうのはしてるんですか、
は
い、
今そこまではまだ、
うんうん、
まあこれから可能性としてはあるでしょうね、
うん、
今なんかゲームも交えて軽さとか、
そうそう、うん、
言葉を単語を覚えるような、
そうですね、それをまあつなげていくっていうのはまだ、うん、 学校のアイヌ語学習の中ではちょっと難しいかなっていうふうに、
うん
うん、
時間がね、
そうですね、
はい、そうですね。しおさん、子供のアイヌ語教室の方は関わってらっしゃって、
うん、直接はね、指導したりはしてないんだけど、まあ、かつてはちょっと教えた時期もあるんだけど、だから子供のその伊佐官路アイヌ語弁論に出場する人たちはどうなのかっていうのをちょっと把握してないんですよ、
うん、
でうちら成人の部の方の出場者は把握してるんだけどね、
うん、
その辺どうなってるかな、多分うちら成人の部の事務局の方で取りまとめてるとすると子供出てないかもしれない。まあ、子供の部の方で独自に、ね、申し込みしてれば、
うん、
出る可能性もあるかもわかんないけど、その辺ちょっと私は把握してないんだよね、
うん、
一応アイヌ語教室の事務局長だけど子供の部はもう丸投げみたいになってて
、うん、一昨年でしたかね、親子の、うん、アイヌ語教室の方たち出て、
うん、
賞を取った
時、ね、あ、そうそう、あります、あります、はい、あの時は私が親とこのアイヌ語学習事業の先生やってて、
うん、
その勉強する家族3家族ね、
うん、
出て、はじめアイヌ語で自己紹介しながら、うん、そしてそれぞれ早口言葉を言ったりしてやった、
うん、
それが結構受けたんだよね、あれね、
うん、
あれは作戦勝ちかなって、うちの女房がいろいろ指導してたんだけど、
うん、
あれはね、評価されて最優秀賞取ったんだよね、
ありましたね、
うん、そういうこともありました、
うん、
今親と子のアイヌ語学習事業っていうのを今中断しててやってないんですよ、
うん、
そのアイヌ語教室は別のやつね、
うん、
あれはアイヌ文化振興研究推進機構の事業としてやっているんですけどね、
うんうん、伊佐官路の初期の頃も城さんご存知ですか？
そうですね、第1回目の時から見には行ってるね、
うん、
だから初めの頃ってね、どういう人が入選したかな、っていうか、割と白老でやっている担い手育成事業って言って、
うん、
3年間そのアイヌ語、うん、アイヌ文化を学習している人たち、
うん、
そういう人たちって結構レベル高いんだよね、
うん、
それとかね、あと阿寒でモシリという団体がいるんだけど、
うん、
そのメンバーがね、ウエペケでやったりね、カムユからやったりね、あとはそれ初期の頃じゃないけど、最近になっては旭川の河村金とアイヌ記念館の副館長の、河村俊恵さんだったかな、その方が語ったあれはいくらだったか、ウェペゲだったか記憶ないけど、それが最優秀賞になったよね、
うん
うん、まあ、つい最近ではあれだよね、藤原美子さん、
あ、そうですね、
去年工場文芸でね、うん、最優秀賞取りました、
うん、その前の時もし、
あ、そうそう、文字のね、人ね、豊岡さんっていう人やね、多分ね、
うん、こう初期の頃と、こう、この頃の頃と、うん、この頃の頃コロナの伊佐官路と、なんかこう参加されるこう人型のなんていうか年齢層とか、
うんうん、
環境とかのなんか違いに感じます、
う
ん、感じ
そうだね、初期の頃ってね、すごい人多かったんだよね、
へ、
うん、すごい多かった。それなぜかったらね、旅費プラス日当ももらえたらしい。
そういう。
だから、東京とか、仙台とか、大阪とか、結構ね、
出してもらえた。
出してもらえた。今は旅費しか出なくなる。だから、初めの頃は大盤振る舞いだったんだね、きっとね。だから、その、なんちゅうんだろう。旅費も日当も出るって、これ、うまいバイトみたいな。
それにさ、昔は覚えなくてよかったの。
いやいや、今でもそうですよ。読んでもいいんですよ、今。ただ、その評価がちょっと下がるっていうだけですね。例えば、アイヌ語弁論ですから、弁論部門、または交渉文芸部門に出たとしても、それを丸暗記してるか、まあ、自分のものにするのと、あと読むのと、では多少評価に差があるというようなことはありますね。
でなんか大野さんが言ってたのが、その昔のアイヌのお話は覚えてる方が自分の中でこう咀嚼して話すから、話してによってもその回によっても話がどんどん変わっていくのに、伊佐官路だと本当に丸暗記で、
そうそう、
紙のペーパーの通りに言ってかないと評価されないのもどうかなっていうね、ちゃんと理解してアレンジして言ってるんだったらいい評価がついてもいいような気もするけど、そこら辺どうなのかなみたいなね、話をしてたこともありましたよね。本当になんか自分の身に入ったものを語って、
うん、それすごいです ね,
ね、それができればね、
うん、
いやなんか本当に子どもたちが参加したりとかっていうあたりも、うん、こうね、この先の将来がこう 明るいものに、ねね、なっていきそうな
んで、私たちもなんか工夫を持って、工夫していろんな面白いことをやったりしてるんで、ね、それも楽しいなと。
いずれにぶたに小学校もね出場されるといいですよね。なんかね、そういうのを励みにして子どもたちがなんか頑張れたらまたいいかもしれないですね。はい、では本日のワイワイガヤガヤをここら辺にしたいと思います。今日のテーマは板関路アイヌ語弁論大会についてでした。